本日は八尾市立病院小児科の先生でいらっしゃいます伊崎克文先生をゲストにお迎えして、いろんなお話を伺ってまいりたいと思います。お相手は小川京子です。伊崎先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では先生、簡単に自己紹介お願いいたします。
はい、八尾市立病院の小児科に勤務しております伊崎克文と申します。平成16年の4月に八尾市立病院の方に赴任してきて来まして約3年半が経ちました。小児科全般を見ているんですけれども、現在は NICU の方を主に担当して診療の方をさせていただいております。
はい、八尾市立病院に来られて勤務されて3年半ぐらいということですけども、八尾市立病院勤められてどうですか？
そうですね、ちょうど旧病院から現在の新病院に移転する時でして、その移転したばっかりの、非常に新しい病院で、働かせていただくことができまして、良かったと思います。
はい、どうですか、毎日お忙しいと思うんですけども。
そうですね、私いくつか病院を転勤してるんですけれども、中でも割と忙しい方の病院で、NICU 以外にも小児救急で夜間の救急診療とかもさせてもらってまして、忙しい反面、やりがいのある職場だと思っております。
はい、先生ね、すごく優しい雰囲気でいらっしゃって、ゆっくりゆっくりお話もされる方なので、お子さんは結構安心して先生見て もらえるんじゃないですかね。
どうでしょうかね。子どもさんといっても救急とか一般の外来ではちっちゃなお子さんがほとんどなんで、子どもさんにどう思われてるかはよく分かりませんけれども、いつも思ってるのはやっぱりお母さんにまずはしっかり病状とかを分かりやすい、表現で分かりやすく、ゆっくりと、なるべく説明するように心がけてるんですけれども。
そうですよね。やっぱり私も子供がいてるのでよくわかるんですけどね、やっぱり子供が病気になるとどうしてもすごく神経がこう過敏になってしまって、先生のお話が不十分だとすごくちょっと大丈夫かなっていう不信感を抱いてしまう時がやっぱりあるので、そういった先生みたいにゆっくり丁寧に教えていただけると、すごく信頼できるお医者さんだなというふうに安心して、
なるべくそう思っていただけるように、心がけてはいるんですけれども、なかなか忙しい時なんかはね、なかなか言葉足らずで十分説明できなかったりとかね、後で思ったりすることもあるんですけれども、心がけてはいます。
先ほど先生、小児科一般と、新生児を見てらっしゃるとおっしゃっていたんですけども、新生児というのは生後何ヶ月のお子さんのことを言うんですか？
生後1ヶ月未満の、までを新生児期と言いまして、乳幼児っていうのは生後1歳未満まで言いまして、NICU という新生児集中治療部という部門が、どこの病院にもあるわけで、八尾市立病院にも、新病院に移転しましてから、NICU という新生児集中治療部門ができたんですけれども、新生児といっても健常な新生児はこれまで通り産婦人科の病棟で見ていただいておりまして、僕たちが扱うのは主に病的な新生児、つまり生まれた後に、呼吸 の障害があるとか、まあ、あの生まれた時の体重が、まあ、小さすぎて、まあ、しばらくはあの自分の力でミルクが飲めないとか、そういうような赤ちゃんを対象にしています、
はい。
で、あの、まあ、入院されてからはあの退院するまでずっと見ていきますので、まあ、あの新生児と言いましても、まあ、1ヶ月以上入院されている子どもさんもいてありますので、
はい、
厳密に言うと新生児だけではないんですけれども、
そうですか、はい、はい、まあ、あのそういったお話も今日はちょっとねいろいろとお話伺っていきたいなというふうに思うんですけども、
はい、
ね、最近あの、まあ、小さいお子さん、まあ、寒くなってきたので、
はい、
病気、まあ、インフルエンザとか風邪とか、ね、そういった病気でかかられるお子さんも中にはいらっしゃると思うんですけども、
はい、
ね、どうですか、最近はたくさんそういった患者さんおられますか？
そうですね、まあ、毎年も、まあ、小児科、まあ、子どもさんの病気っていうのは、まあ、季節に結構よるとこがありまして、
はい、
まあ、冬場はやはりインフルエンザ、
うん、
であと、まあ、今一番流行ってるのもまあ、ウイルス性の胃腸炎、まあ、おそらくノロウイルスだと思うんですけれども、
ね、はい、
まあ、新聞とかニュースとかでも言われてますように、まあ、そういう胃腸炎が今一番多く流行ってますね。
そうですね、これからちょっと忙しくなりそうですよね。
そうですね、
うん、
まあ、小児科は、ね、まあ、季節にかなりよるんで、
うん、
まあ、僕たちにとっては今からが一番ちょっと春ぐらいまでがねちょっと忙しい時期になりますね。
そうですね、はい、やっぱり冬場が一番小児科はお忙しい時期になるんですかね。
そうですね、
はい、先生その他まあ、普段趣味で、
はい、
最近犬を飼ってらっしゃって、
はい、
犬の散歩をよく行かれるということなんですけども。
そうです ね、
ね、
まあ、よくというほどでもないんですけれど、はい、まあ、これも八尾に来てからなんですけれども、
はい、
八尾に来た時にまあ、ペットをもともと飼いたいなと思ってたので、
はい、
まあ、ペットを飼えるマンションに引っ越しまして、で、まあ、もう引っ越した翌日にはまあ衝動買いで買ってしまったんですけど。
ああ、そうなんですか。もう一目惚れで。
そうですね、まあ、まあ僕がというよりもまあ嫁さんが、まあ、
はい、
まあ、まあ、ペットショップに見に行ったら、
うん、
まあ、すぐにもうこの子でいいっていうふうに、
う
ん、言って、
そうですか、
はい、もうその日のうちに買ってしまったんですけど、
はい、
まあ散歩もね、うん、まあ、ほとんど仕事の関係でちょっと帰るのが夜遅くなので、
はい、
まあ、早く帰れた日とか、まあ、休みの日ぐらいなんで、うん、まあ、まあ週に一度行くか行かないかぐらいですけど、
はい、
うん、まあ、はい、
そうですよ ね、 ね、先生なんかもう本当お忙しいと思うので、
はい、
なかなかね大変だと思うんですけども、
ね、
奥様が代わりに、
ね、
はい、先生が行けないときは行ってくれてるんですね、
はい、
はい、で先生八尾に住まれてどれくらい経つんですか？
まあ、これも、まあ、こちらの方に来てからずっとなんで、まあ、3年半になるんですけども、
はい、
それまでは奈良の方に住まれてましたので、
はい
はい、
あ、そうですか、
はい、
奈良の病院に勤めてらっしゃる時は、
はい
は
い、
まあ、その時も小児科の先生でいらっしゃったんですか？
そうですね、今は2年ぐらい前からスーパーローテートという制度が医師には始まりまして、
はい、
まあ、大学医学部を卒業してからすぐに科を決めてしまうのではなくって、
はい、
初めの2年間はいろいろな科を、まあ、内科外科、まあ、小児科産婦人科とか、まあ、回って2年間の間で、まあ、自分 の、 まあ、やりたい科を選ぶで、3年目から、まあ、専門の科を決めるという制度に変わってますので、
あ、はい、
まあ今は違うんですけれども、まあ、僕らの時代っていうのはもう大学を卒業すると、
はい、
もうその時点ですぐに、
うん、
まあ、何かに入るかっていうのを決めるわけで、
はい、
まあ、中には働いてみてちょっと違うと感じて、
うん、
他の科に転科する先生もね、いてありますけど、まあ、ほとんどの方はもうやっぱり一度決めた科はまあ大体そのままなんで、まあ、僕ももちろんもう10数年になりますけれども、小児科、
はい、一筋で、
はい、
もう小児科の先生になろうと決めたのは何か理由があるんですか？
ね、まあ、よく聞かれるんですけど、
はい、
まあ、一つはやっぱり子供はもちろん好きであったこと、まあ、やっぱり子供がやっぱり、ね、苦手な人っていうのは絶対小児科はもちろん無理で、
ですよね、
どんだけ、ね、 できる人でも、
うん、
で、まあまあ、子供がやっぱり好きだったことが一つと、
はい、
まあ、あとはそうですね、まあ、いろんな病気が広く、まあ、見れるようになりたいっていう思考だったので、
はい、
まあね、今はどちらかというと専門的にこう何か専門的なことをやりたいという、ね、いう方がむしろ、まあ、どちらかというと多数派なんだとは思うんですけど、はい、まあ、僕はもう広く浅くでもいいから広く見たいということで、まあ、小児科だと、はい、まあ、いろんな病気が全身の病気、まあ、あの、まあ、後からお話しますけれども、
はい、
転換っていう、まあ、神経の病気もあれば、
はい、
まあ、新生児で、あの新生児期、まあ、まあ、救急的なあの集中治療みたいなものも見れるし、
はい、
まあまあ、感染症以外でも、まあ、心臓の病気とか、まあ、いろいろなものが見れるというところも魅力であったのと、
はい、
あとはもう一つ大きかったのはあの、まあまあ、小児科あの科にはあのそれぞれあの教授、まあ、どこの大学にもいてるんですけれども、
はい、
まああのまあ、その時入局する時の、まあ、教授の先生の話に惹かれたっていうのも、あ、まあ、だいぶありまして、
はい、
まあ、いろんなことを総合して、まあ、
はい、
まあ、決めたんですけど、
そうですか、
だからどれか一つではないんですけど、
はい、でもやっぱり小児科の先生やっていてよかったなというのはやっぱり思いますか、はい、
そうですね、うん、まあまあ、どの先生もそうでしょうけど、やっぱり患者さんが、ね、はい、元気になってくれて、うん、まあ、あの退院していってくれる時とか、
はい、
まあね、特にやっぱり助かるか助からないかというようなね、
うん、
あの状態になった子がもう元気になってくれた時なんかはやっぱり一番嬉しいですね、
はい、そうですよね、はい、現在ですね、八尾市立病院の NICU にはどういったお子さんが入院されてるんですか。
はい、まあ、あの全部であの6床ありまして、
はい、
あのまあ、6人の6名まで赤ちゃんが、ね、入院できる施設なんですけれども、今は5名入院されております、はい、で、まあ、NMCS といいまして、大阪府内中心としたあの新生児の搬送システムがありまして、
はい、
まあ、よその病院から搬送してこられたりとか、逆にうちで生まれた赤ちゃんを搬送されたりとかいう、そういう場合もあるんですけれども、
はい、
まあ、今は八尾市内では産婦人科の先生が出産をされて扱っておられる先生がちょっと少なくなっておりまして、
はい、
まあ、ほとんどの方が、まあ、八尾市立病院で出産されております関係上、八尾市立病院で生まれてくる赤ちゃんの中で、
はい、
まあ、病的な赤ちゃんとか、まあ、
はい、
まあ、かなり早く生まれてしまった赤ちゃんとかを収容するだけで、
はい、
ほとんど満床に近いような状態になっておりまして、
はい、
まあ、他の病院からちょっと受け入れることはほとんどないんですけれども、
はい、
まあ、主にやはり早く生まれた赤ちゃん、まあ、いわゆる早産児で、早産児の中でも、まあ、早産というのは在体周数でいうと22週0日から以降に生まれた赤ちゃんのことを全て指すんですから在体周数37週未満までに生まれた赤ちゃんを、
はい、
まあ、全て指すんですけれども、
はい、
まあ、うちで主にお受けしている赤ちゃんっていうのは在体周数で28週0日以降で、
はい、
で37週0日未満の赤ちゃん、
はい、
そういう早産児の方が、まあ、大半を占めます、
はい、
でそれ以外には生まれる時に少し難産で、
うん、
まあ、新生児下肢というんですけれども、
はい、
生まれた時にちょっとぐったりしてて、
うん、
ちょっと状態が悪い赤ちゃんとか、あるいはまあ、ミルクを上手に初め飲めなくって、
うん、
初期嘔吐っていうんですけれども、まあ、ミルクを吐いてしまって飲めなくて、でまあ、しばらく点滴が必要になる赤ちゃんとか、まあ、そういった方とか、あと、まあ、早く生まれてしまうと、まあ、 体のいろんな部分が未熟で生まれてくるんですけど、まあ、一番、はい、あの人にとって赤ちゃんにとってあの、うん、初めの障害となる、まあ、あの呼吸をするということが一番あの大きな、はい、あの障害となりまして、うん、まあ、生まれる前赤ちゃんっていうのはあのお母さんの羊水の中で、まあ、最大へその緒から、まあ、あのお母さんからあの酸素の豊富で栄養分を多く含んだ血液を赤ちゃんは受け取って、はい、それで、まあ、発育するんですけど、まあ、生まれるや否や、まあ、赤ちゃんは自分で呼吸をして自分で酸素を取り込んで呼吸を始めないといけないんですけれども、
はい、
まあ、早く生まれすぎるとその呼吸をするとか、まあ、あと肺が未熟で呼吸が十分できない呼吸障害の赤ちゃんとかが、うん、あの、まあ、あのありまして、
はい、
まあ、そういった呼吸障害のある赤ちゃんとかもあの時々入院されて、
うん、
まあ、そういう子たちには人工呼吸器を使っての管理をさせてもらってます。
そうですか、はい、本当にまあ、かなり気を使われると思うんですけども、
はい、
そういったお子さんのお母様とかお父様 の、まあ、その精神的なケアも結構重要な部分になってくると思うんですけども。
そうですね、うん、まあ、生まれた赤ちゃんがね元気で生まれて来るべき赤ちゃんが、まあ、いきなりそういった何かしら障害を持ったり、
うん、
まあ、しんどい状況になるって、まあ、お話をすると、まあ、それだけでもお母さんはショックで、まあ まあ、話の途中から涙ぐまれるお母さんとかもねやっぱりおられまして、うん、
はい、
まあ、そういった心のケアなんかももちろん大事だとは思うんですけど、
はい、
まあ、その辺っていうのは、まあ、むしろ僕たちよりも看護師さんの方が中心となってまして、
あ、
まあ、僕らはやっぱり治療の方に主にやはりどうしても時間を割かないといけないので、
はい、
まあ、お母さんのメンタル面とか、
はい、
うん、まあ、育児相談的なことっていうのは、うん、まあ、看護師さんとか、
はい、
あと、まあ、新生児の未熟児の赤ちゃんっていうのは、まあ、生まれたって入院してる間だけじゃなくってやっぱり退院した後もやっぱり少し早く生まれたことによる、
うん、
発育の遅れとか、まあ、まあ、そこまでいかなくても、まあ、少しいろいろなお母さんにとって育児の不安とかがやっぱりありますので、
う
ん、
はい、
まあ、退院後も保健師さん、まあ、に連絡を取りまして引き継いで退院後も在宅で、お母さんに訪問をしていただいてお母さんの育児不安とか、まあ、まあ、病院で行くことじゃないけどちょっと聞いてみたいこととかそういった相談ごとにも乗ってもらうようなことも継続してもらってますので、
はい、
まあ、もう僕らだけじゃなくって、まあ、まあ、新生児集中治療部っていうのは、まあ、そういう看護スタッフも含めての、まあ、まあ、スタッフ全員でのケアになりますので、うん、まあね、看護師さんたちも助けられています。
うん、はい、そうですよね、
はい、
でもそういったお子さんが本当にこう元気になって退院していく時が一番嬉しい瞬間ですよね。
そうですね、
うん、
ね、まあ、ある程度赤ちゃんっていうのは初めね乗り越えれば、まあ、元気になって大概の前ね、
はい、
元気に退院していってくださるんですけど、
うん、
まあ、中には人工呼吸器をつけてもなかなか初めはちょっとうまくいかなくって、まあ、まあ、危ないような状態になったりとかね、
うん、
する赤ちゃんが、はい、まあ、元気に退院してくださったりとかすることもありまして、
はい、
まあ、そういう時は特にやっぱり嬉しいもので、
うん、
で、まあ、退院後もまあ、先ほど申しましたようにちょっと発育発達とか の方もまた継続して時々店に来ていただいてて、
はい、
その時に顔を見せていただいたりとかね、
はい、
すると、まあ、こちらも元気が出ますね。
そうですよね、はいはい、先生は先ほどもちょっと前半の部分でお話がちょこっと出たんですけども、はい、転換という病気に大変お詳しいということなんですけども、
はい、はい、まあ、そんな詳しいというほどでもないんですけれども、
はい、
まあ、転換という病気は子どもさんに圧倒的に多い病気でして、まあ、小児科医をしていると、
はい、
まあ、もう誰でも、まあ、転換の患者さんっていうのは数多く見ることになりまして、
はい、
まあ、まあ、そういう、まあ、まあ、いろんな病気をね小児科っていうのは見るんで、
はい、
まあ、それぞれまあ、得意不得意じゃないですけれど、
はい、
まあ、興味のある病気にやっぱり、うん、ついて特に たくさん患者さんを見るようになるんですけど、まあ、僕は、はい、まああのまあ、今の病院では、まあ、僕以外の方もね、転換の患者さんはもうたくさん見られてるんで、
はい、
あの僕だけってことは全然ないんですけれども、はい、まあ、比較的あのたくさん見させていただいてまして、
うん、はい、
いるんですけれども、
はい、具体的にはどういった病気なんですか？はい、
まあ、転換って言いますのは、まあ、なかなか説明難しいんですけれども、うん、まあ、はい、まあ、定義から言うと、あの、まあ、子どもさんでよくあの、まあ、まあ、痙攣を起こす病気、簡単に言うと、はい、まあ、痙攣を起こす病気の一種なんですけれども、まあ、子どもさんで多いのは熱性痙攣といいまして、はい、まあ、発熱に伴う、まあ、痙攣、
はい、
これはまあ圧倒的に多いんですけど、まあ、転換っていうのは、まあ、まずあの熱がない状態、いわゆる無熱性の状態で の, あの痙攣を起こす、
はい、
まあ、代表的な病気で、まあ、脳の神経の病気とされてるんですけれども、
はい、
であの無熱性の痙攣が、まあ、2回以上繰り返して、であの検査では脳波検査とかで、
はい、
あの特有な異常が見られる場合を、まあ、転換というふうに診断してます、
はい、
で、まあ、あの、まあ、小児期 の, あのいずれの時期にも起こりうるんですけど、まあ、
はい、
大体多いのが、まあ、幼稚園児から、まあ、小学生低学年ぐらいの子どもさんに多くって、はい、あの転換というと、まあ、あの何かあの発育発達の遅れとか、まあ、知能面の障害がなんかあるというようなイメージがね、うん、もらっておられる方もいてはるかもわからないですけど、まあ、
はい、
あのそう、ほとんどの場合はそうでもなくって、うん、まあ、あの普通に生まれて普通にあの、まあ、幼稚園に行き小学校に入って、まあ、勉強とかも普通に他の子と同じようにしていたお子さんがある日突然無熱性の痙攣を起こして、
はい、
あの転換というふうに診断される方も多くって、
はい、
あのただ昔よりはあのお薬がいろいろいいお薬ができてきまして、
はい、
あの治ることも多くなりまして、まあ、一般的には7割から8割ぐらいはあの治癒すると言われてます。
はい、そうですか。はい、あの、まあ、突然ね、あの、はい、自分の子供が痙攣を起こすと、はい、やっぱりこう大抵の方びっくりされると思うんですけども、
はい、
そういった時にどういった処置をしたらいいんですかね。
そうですね、あのよく聞かれるんですけれども、
はい、
あの、まあ、自宅でできる処置っていうのは、まあ、あまりなくてですね、
はい、
まあ、あのよく言いますのは、あの痙攣の様子をまずはあの詳しく教えていただくことが、あの診断の助けにもなりますので、
はい、
まあ、痙攣の様子、例えば、はい、あの手足がこう震えていたとか、
はい、
あの震えてはいなかったけど硬くなっていたとか、
あ
で、まあ、右手だけが痙攣していたとか、目があ の右を向いてたとか左を向いてたとか、
はい、
そういった細かなことが少し診断の助けになることもあるんで、まあ、痙攣の様子はちょっとあのまあまあ、なかなか冷静に見ておくってい
う
のも難しいんですけど、
そうです
よね、まあ、あのちょっとあの観察をして教えていただければということはよく言ってるんですけども、はい、あとあのよく口の中に、
はい、
あのまあ、舌を噛んであのしまうと怖いので、
あ、
まあ、口の中に何かをこう入れた方がいいんじゃないかということはね、よく、
はい、
あの家族の方からも聞くんですけれども、
はい、
まあ、あのちっちゃな赤ちゃん、特にあの、まあ、話は変わりますけど、熱性痙攣の子どもさんとかは、
はい、
まあ、1歳2歳ぐらいのちっちゃな赤ちゃんが多いですので、まあ、あのたとえあのあの舌を噛んだとしてもね、まあ、多少あの舌が傷つく程度で、まあ、大事に至ることはまずありませんので、まあ、逆に何かをあの口に入れようとするあまり、はい、あの勢い余って余って喉の奥にね、あの刺さってしまったりとかね、する方がむしろ怖いので、
そうですね、
あの、まあ、慌てずにあの、まあ、あのまずは救急車をやはり呼んでいただいて、
はい、
まあ、大概あの熱性痙攣にしても転換発作の、まあ、痙攣にしても、
はい、
大概の場合はもう数分ぐらいで痙攣というのは自然に収まりますので、
はい、
あの救急車を呼ばれれば、まあ、救急車が到着するまでには半分ぐらいはもう痙攣収まってしまってますし、
はい、
で、まあ、もし万が一痙攣が続いている場合はやはり病院に、ね、運んでもらって、病院であの点滴で注射のお薬で痙攣をあの止めないと、ね、いけない場合もありますけれども、
はい、
まあ、あの痙攣の時って顔色がすごく、ね、真っ青になって、
はい、
あのまあ、僕らでも見る まあ、久しぶりに見るとちょっとびっくりするぐらいで、まあ、ご家族の方が見るともう今にも息が止まってしまったりとか心臓が止まってしまうんじゃないかとね、びっくりされると思うんですけれども、数分ぐらい の痙攣で呼吸が止まるとか心臓が止まるとか、いうことはね、ないと言われてますので、
はい、
救急車呼んで、ね、到着するまでは、はい、命に関わるってことはまずありませんの で,、
はい、
で逆にただ5分10分以上続く痙攣っていうのは、
はい、
それ以上様子を見ていても止まらないということが多いと言われてますので、はい、まあ、そういう場合は、まあ、病院に着いた時にはやっぱり病院では痙攣を止めるお薬っていうのがねいくつもありますので、はい、まあ、そういう処置をさせていただいたら、まあ、大概の痙攣っていうのは止めることができます。
あ、そうですか。
例えば乳幼児に発症する転換とか、はい、痙攣っていうのもあるんですけれども、はい、お話を聞いただけではもう新生児期っていうのは手足がちょっと震えたりとか、まあ、音にびっくりしてこう手足が震えたりとか、
はい、
まあ、そうでなくても寝ていて急にわなわなっとこう手足を震えて起きたりとかね、
はい、
いうことがよくあるんで、それが痙攣なのか新生児特有な手足の震えなのかっていうのはわからない部分があって、
はい、
最近も何人か見させてもらったんですけど、はい、まあ、話だけではちょっとわからないので、まあ、家庭用のビデオとかあるいは携帯での動画とかも、
はい、
最近撮ってくださる方いてはるね、そういうのを持ってきていただいて見せて直接見せていただいて、あ、本当の痙攣だなとか転換発作が疑われるなとかいうのが分かったことも最近はよくありますね、
はい、熱性痙攣を起こしたことがないお子さんが急に転換になる可能性もあるということなんですね。
そうですね、はい、まあ、確かに熱性痙攣を繰り返して、うん、そのうち転換を発症する方っていう方も確かに多いんですけれども、はい、全く熱性痙攣とかそういう痙攣の、うん、まあ、起用がないといいますか、
はい、
経験がないお子さんでも、うん、先ほど言いましたように全く学校も普通に行ってたお子さんが、はい、ある日突然起こることもあるんで、転換っていうのは脳の神経の、うん、まあ、異常から起こる病気なんですけど、まあ、子どもさんっていうのは、まあ、まだ脳神経がまだ完全には、まあ、出来上がってなくて未発達なので、まあ、
はい、
その成長期の神経の発達に伴って、まあ、そういう痙攣を起こすような、
うん、
異常といいますか、が、まあ、ある時期になって、まあ、表面に現れて出てくる場合があるんで、
はい、
うん、そうですね、全く病気がなかったお子さんでも、ね、起こりうる病気なんですけど、
はい、
うん、ですけど先ほどもお話したかもわからないですけど、まあ、
はい、
今はいろいろ転換によく効くお薬っていうのが増えてきてますので、
はい、
まあ、全体的には7割8割ぐらいの転換は治癒されて、はい、することができると言われてますので、
はい、
もしそういう病気にね万が一かかられたとしても、
はい、
ね、相談しに来ていただければ、
そうですよね、
いろいろね、診断なり治療なりできる病気でありますので、
はい、うん、はい、わかりました、はい、今はもう随分と寒くなって、
はい、
お子さん風邪ひいてらっしゃる方とかね多いかと思うんですけども、
はい、
患者さんでも小児科はかなり混んでますか？
そうですね、11月初めぐらいまではね、
はい、
割合落ち着いてたんですけども、11月の後半ぐらいからまずノロウイルスによると思われる胃腸炎で、
はい、
オート下痢の子どもさんが多くなってきまして、
はい、
まあ、12月に入ってからはインフルエンザの、方が少し増えてきたりとか、あと RS ウイルスっていう、
はい、
まあ、あんまり一般的には知られてないウイルスなんですけど、まあ、
はい、
この子どもさんがかかるとよく気管支炎を起こして咳がひどくなるウイルスで、
うん、
まあ、お熱が出たりとかはね比較的少なくて、
はい、
インフルエンザほどはニュースとか新聞には名前出てくることほとんどないんですけれども、
はい、
まあ、小児科では結構よく知られた病気で、まあ、その RS ウイルスっていうウイルスでのちょっと熱とか咳がちょっとひどくなる子どもさんが最近すごく多くなってきてますね、
はい、そうですか、
はい、
ね、もうこれからだんだん忙しくなると思うんですけども、
はい、
ね、でも先生 その持ってらっしゃる優しさと癒しのパワーで、
はい、
ね、お子さんを治していってあげてくださいね、
はい、
はい、それでは最後にリスナーさんに向けて一言メッセージお願いいたします。
はい、まあ、メッセージといいますか、
はい、
まあ、八尾市立病院小児科の、まあ、 PR といいますか宣伝ですけれども、
はい、
NICU も、小規模ですが、ありますし、と小児救急、火曜日と土曜日だけなんですけれども、時間外の救急診療もしておりますので、
はい、
これからちょっと寒くなってお風邪などひかないように気をつけていただいて、
はい、
でも何かありましたら、
はい、
ぜひ八尾市立病院小児科の方に、ね、
はい、
来ていただけたら、
はい、
また見させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、先生これからもお仕事頑張ってください。はい、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。